歴史終わり。いや、夏休みの宿題だいぶ進んできたわね。あんたもだいぶ進んできた？これも毎日のように勉強誘っている私のおかげよね。感謝しなさい。まあでもちょっと疲れたわね。休憩する？ああ、そういえばさ、日本史ってなんかおかしくない？え？何がって？いや、その神話の部分がね、抜けてるじゃない。何キョトンとしてるの？日本の神話って言ったら古事記のことでしょ？古事記の内容は日本人のルーツ。そりゃ神様のことは本当かどうかはわからないけど、書かれてある内容っていうのは昔の日本人が何を考えていたかっていう大事なこと。それに関して少しぐらい書いてもいいのにね。古事記知らないの？あんたって本当に日本人？まあ確かに私が神社の娘っていうこともあるとは思うけど、それでも自分の住んでる国の神話ぐらいは知っておいてよ。はあ、しょうがないわね。私が古事記、休憩がてらあんたに読んであげるわ。なんで嫌そうな顔してるわけ？もしかして勉強やだーとか思ってるんじゃないわよね？やれやれ。古事記はね、普通に物語としても面白いわよ。だからつべこべ言わず、まずはそこへ寝転びなさい。そう、普通にリラックスして聞きなさい。小さい時に寝る前に本読んでもらってたみたいな感じで気楽に。それじゃあ始めるわよ。かつて世界に何もなかった頃、高間の原に突然現れたすごい神様。その名も雨の水中主の神、高見むす日の神、神むす日の神。この三柱の神様は現れたと同時に。え、何？難しいことはやめてくれって？もう人に読ませておいて何なのその態度。もう分かったわよ。だったら私が猿以下のあんたにも分かるようにものすごーく分かりやすく聞かせてあげるわよ。感謝しなさいよ。まったくもう。高間の原という世界に突然現れたすごい神様たち。その中で一番若い神様、イザナギとイザナミは神々に命じられました。二人で地上に降りて国を作りなさい。二人は雨のぬぼこと呼ばれる大きな矛を手に、雲の上から下の世界をかき混ぜました。すると、矛の先から落ちた雫が固まって小さな島ができたのです。二人はその島に降りると、お互いの体の違いに気がつきました。イザナギは一つ余っていって、イザナミは一つ足りない。二人はお互いに補い合って国を作ることを決意する。って何を？え？イザナギとイザナミの性別？男と女よ。それが何？え？このバカ！この兵隊！なんであんたはそんなことばっかり思いつくの？落ち着けってあんたが言い出したんでしょ？悪かったって？もういいわよ。早く戻って。でも、後でいちごパフェ、おごりだからね。約束よ。じゃ、続きね。二人は誓いの言葉を言い合います。この時、 最初に言ったのは女性のイザナミでした。結果二人はめでたく結ばれるんだけど、最初に生まれた子供が、ああ言っとくけど神様だからね、子供と言ってもこの日本の大地よ。でもその子供はヒルのようにぐにゃぐにゃしたもので、とても国とは言えないものでした。次に産んだ子供も小さな島で問題外。困り果てた二人は高間の原に戻って神々に泣きつきました。どうしてきちんとした子供が生まれないのか、神々が占ってみた結果は、誓いの言葉、それを男から言わなかったのが原因とのことでした。今からしたら信じられないほどの男女差別よね。まあそれはさておき、二人は地上へ戻ってまた誓いの言葉を言い合います。今度は占いの通り、男のイザナギから。そして生まれた子供は今の日本、本州、四国、九州を主に数々の島を生んだの。え、北海道はないのかって？当時の北海道は日本の国土じゃなかったからね。なんせ西暦712年にできた物語なわけだし。で、国を生んだ後、二人は今度は様々な神様を生んでいきます。山の神様、海の神様、石や土、風、谷に霧、他にもたーくさん。八百万の神っていうのはこういうことなのよね。ただ、最後に産んだ神様、それは火の神土の神といって火の神様だったの。産んだ時にイザナミは大やけどを負って死んでしまいました。
なんてことだ、最愛の妻を失うとは、お前のせいだ。
イザナギは剣で火の神土の神を殺してしまいます。それでも気が収まらないイザナギは妻を求めて黄泉の世界、つまり死後の世界へ足を踏み入れていきました。
愛しい我が妻よ、二人で作った国はまだ完成していない、戻ってきてくれ。
イザナミが答えました。ああ悔しい、私はもうこの国の住人なの。でもここに来てくれて嬉しいわ。だから今から黄泉の国の神々と相談してくる。その間決して中を見ないって約束できる？
もちろん約束する。
イザナギはそう答えて待ち続けるけれど、どんなに待っても妻は出てきません。どうしても待ちきれなくなったイザナギはついに戸を開けて中へ入ってしまいました。するとそこにいたのは腐敗したイザナミの体だったのです。驚いて逃げ出すイザナギ。それを見つけたイザナミは鬼のような形相で叫びます。
私に恥をかかせたな、あの者を捕らえよ。
そう言うと夜もつしこめという妖怪がイザナギを追いかけてきました。イザナギは数々の術を使ってしこめたちを退けていきます。そして夜もつ平坂というあの世とこの世の境目まで逃げ帰ると、その場にあったとても大きな岩を持ち上げてその入り口を塞いでしまいました。しこめたちと一緒に追いかけてきたイザナミは怒り狂って叫びました。
こんなことをするなんて、こうなったらあなたの国の住人を毎日千人殺してやる。
イザナギはそれに答えました。
だったら俺は毎日1500人産んでやるさ。
こうして二人は別れ、あの世とこの世は隔てられてしまいましたとさ。黄泉の世界から帰ってきたイザナギは体が汚れてしまったと思ってみそぎを始めました。ああ、みそぎっていうのは水で汚れを洗い流すことね。 このみそぎをしている間にも多くの神様が生まれたんだけど、最後に生まれた御柱の神様はすごかったの。洗った左目からアマテラス大御神、右目からツクヨミの御事、鼻からスサノオの御事。あんたもさすがに名前くらい聞いたことあるんじゃない？イザナギは大喜びして言いました。
最後の最後にこんな素晴らしい子供たちが生まれるとは。アマテラス、君は高間の原を治めなさい。ツクヨミ、あなたは夜の国を治めなさい。スサノオ、君は海原を治めなさい。
アマテラスとツクヨミはイザナギの言いつけ通りにそれぞれの国を治めました。ところがスサノオだけは毎日毎日泣き叫ぶばかりで、ちっとも海を治めようとはしませんでした。困り果てたイザナギはスサノオを呼び出して、
お前はどうして毎日そんなに泣いてばかりなのだ
と問い詰めました。スサノオは答えます。
死んだ母さんに会いたい。母さんのいる死後の世界へ行きたいんだ。
それを聞いてイザナギは激怒しました。貴様、イザナミのことは言うなと言っただろう。そういうことならこの国から出て行け。
そんな、追い出されるなんてあんまりだ。そうだ、姉さんのところへ行こう。
国を追い出されたスサノオは姉のアマテラスを頼って高間の原に登っていきました。報告を聞いたアマテラスは焦ります。
弟がこの国を乗っ取ろうと考えているに違いないわ。
そして髪を男の髪型に結び直して弓矢を装備し、完全武装で迎え撃ちました。
弟よ、何をしに来たのですか？
スサノオは答えます。
死んだ母さんに会いたいって父さんに言ったら国を追い出されたんだ。そのことを姉さんに言ってから行こうとしたんだ。何も悪いことなんて思ってないよ。
しかしアマテラスは弓を構えたままです。
だったら証明してごらんなさい。
よし、わかった。お互いの持ち物から子供を作ってそれで占おう。
そうして二人は互いの持ち物を交換しました。アマテラスがスサノオの剣を噛み砕いて吐き出すと、そこから三人の女神が生まれました。次にスサノオがアマテラスの勾玉を噛み砕いて吐き出すと、五柱の男の神が生まれました。
僕の持ち物からは清らかな女神が生まれたんだ。これは何もよこしまな気がないって証拠だよ。
そうなのかしら。まあそうね、疑って悪かったわ。
わー、やったー、僕の勝ちってことだよね。
勝った勝ったと大はしゃぎするスサノオ。調子に乗って田んぼのあぜを壊したり、神殿で用を足したり。
何を。そうよ、今の言葉で言うならといで、それ以上言ったらいちごパフェだけじゃ済まさないわよ。
で、アマテラスも今の私みたいになんとかかばってあげて多めに見てたんだけど、しまいには馬の皮を剥いで屋根から突き落とし、それが原因で旗織りの女が死んでしまいました。さすがにもうかばいきれなくなったアマテラスは、雨の岩屋のと、天の岩戸とも言うわね、というところへ一人閉じこもってしまいました。太陽神が引きこもっちゃったことで太陽が昇らなくなってみんな大騒ぎです。なんとかして岩戸から出そうと神様みんなで話し合いました。そしていい計画を思いつきます。まずたくさんの鶏を集めて泣かせました。そして榊と鏡でお祭りの道具を作り、祝詞をあげました。さらに 雨のうずめという踊りが上手な神様を呼んで踊らせます。そしたら神様みんなで大笑い。にぎやかにどんちゃん騒ぎしていることを不思議に思ったアマテラス、天の岩戸を少しだけ開いて外の様子を伺いました。私がここにいるから太陽が昇らず外は暗いはずです。なのにどうして皆さんはそのように騒いでいるのですか。神様の一人が答えました。
あなたよりも尊い神様が現れたから、それをみんなが喜んでいるんですよ。ほら、もっと戸を開けて見てみてください。
そうして用意してあった鏡を戸の隙間に置きました。不思議に思ったアマテラスはさらに岩戸を開いて鏡を覗き見ます。
この方が尊い神？
鏡に映っているのはもちろんアマテラス本人です。不思議に思っていたその瞬間、戸の横に隠れていた雨のタジカラオの神という力自慢の神様がアマテラスの腕を掴んで引きずり出し、戸の入り口にしめ縄を張り巡らせて言いました。
もうあなたは戻れませんよ。さあ観念してください。
こうしてまた世界は再び太陽が昇るようになりました。さてアマテラスが出てきて一件落着。八百万の神たちはこの原因を作ったスサノオの爪を切らせ、たくさんの供え物を捧げさせた上で高間の原から追放しました。地上へ降りたスサノオ、そこで泣いている夫婦に出会います。
お前たちはなぜ泣いているのだ？
スサノオが尋ねると夫婦は答えます。
私は足なづち、そして妻の手なづちです。私たちには8人の娘がいました。しかしヤマタノオロチという山のように大きな体に8つの頭を持つ怪物に毎年1人ずつ食べられてしまったのです。そして今年もヤマタノオロチが来る時期になりました。私たちに残された最後の子供クシナダ姫が食べられてしまうと思うと悲しくて泣いていたのです。
ではヤマタノオロチを倒したらその娘を私にくれるか。私はアマテラスの弟スサノオだ。たった今天から降りてきたのだ。
アシナズチは言いました。
おお、なんと恐れ多いことです。娘を差し上げましょう。どうかオロチを退治してください。
それを聞いてスサノオが命じます。
よし、では8つの入り口を作った柿と8つの船型の器を用意しろ。そしてそこに醸造した強い酒を入れてそれぞれの入り口に置くのだ。
かしこまりました。
足なづちと手なづちの2人が言われた通りに酒を用意して待っていると、ほどなくしてヤマタノオロチがやってきました。オロチは8つの酒を見るなりそこにそれぞれの首を入れてガブガブと飲み始めました。酒をすべて飲み干したオロチはそのまま酔って倒れてしまいます。それを見たスサノオは剣を引き抜くとあっという間に8つの首をはねてしまいました。最後に尾っぽを切っているとき剣がカツンと何かに当たりました。不思議に思って切り裂いてみるとそこから立派な剣が出てきたのです。
おお、これは素晴らしい剣だ。よし、これをアマテラス姉さんに献上しよう。
これこそ後に三種の神器の一つとされる草薙の剣です。オロチを退治した後、スサノオとクシナダ姫の二人は出雲へ向かおうとしていました。ちなみに出雲ってわかる？ 島根県よ。しかし、その途中でたどり着いた菅という場所が気に入り、ここに宮、神様の住まいを作って暮らすことにしました。すると、大地の力が湧き出るように、もくもくと雲が立ち上がりました。夜も立つ、出雲八重垣妻ごみに、八重垣作る、その八重垣を。この歌は日本最古の歌って言われているの。さて、これで高間の原に関するお話は一旦終わりね。次はスサノオの六代目の子孫、大国主の国作りに行くわよ。大国主、かつては大穴虫っていう名前で呼ばれていたわ。これはその時のお話。スサノオがヤマタノオロチを倒した時から遥か未来、スサノオの六代目の孫、大穴虫にはたくさんの兄神がいました。その兄弟たちは、ヤソ神と呼ばれています。これは名前じゃないわよ。とにかくたくさんだったから、すごく多いって意味ね。稲葉に、ヤカミ姫という美しい姫がいる。そんな噂を聞いたヤソ神たちは、早速妻にしようと稲葉まで向かっていきました。その道中、大穴虫を荷物持ちとして同行させて、自分たちはどんどん先へと進んでいきました。稲葉について岬を越えたところで、八十神は赤裸のウサギを見つけました。痛がって泣いているウサギを見て、ヤソガミたちは言いました。
海水に浸かって、その後風に当たって寝てるといいぜ。
ウサギは言われた通りにすると、体中に海水が染みて染みてとても痛く、ウサギは泣き叫んで伏せてしまいました。
ってひどいわね。ほんと最低だわ。同じ目に合わせてやりたいぐらいよ。
さて、荷物を持っていた大穴虫が遅れて到着しました。大穴虫はウサギを一目見るなり驚いて尋ねました。
君、どうしてそんなことになっているの？
ウサギが答えます。実は沖ノ島からこっちに渡ろうとしたんです。でも船がなくて、だから僕はサメを利用して橋の代わりにしたんです。ねえねえサメさん、君たちの数と僕の仲間の数、どっちが多いかな？数えてあげるから、ここから向こうまで全員集めてよ。そしたら僕が飛び乗って数えていってあげるって。この作戦はうまくいったんです。ただあと一歩で岸にたどり着きそうな時に、つい口を滑らせちゃって、やーい、騙されたって。そしたら最後のサメが僕に襲いかかって、ギリギリ皮を噛みちぎられちゃったんです。それで泣いていたところ、あなたのお兄さんたちに海水に浸かるように言われたので、そうするとさらに体がボロボロになってしまったんです。
兄さんたち、なんてひどいことを。君、今すぐ川の真水で体を洗うんだ。そして河口に生えているガマの穂を撒き散らして、そこに寝転ぶんだ。そうしたらよくなるよ。
ウサギが言われた通りにすると、たちまち元の姿に戻りました。このウサギがあの有名な稲葉の白ウサギね。今ではウサギ神なんて呼ばれているわ。
助けてくれてありがとう。
あの意地悪な兄神たちは、ヤカミ姫を手に入れることができないよ。ヤカミ姫をお嫁さんにできるのはあなた様です。そう言うと、ウサギはどこかへ去っていきました。さて、 ヤカミ姫はウサギの言った通り、兄神たちの求婚をすべて断ると、大穴虫と結婚すると言い出しました。ヤカミ姫って人を見る目があるわね。ところが、それに腹を立てた兄神たち、姫を手に入れられないならと、大穴虫を殺す計画を企てます。ほんと、どこまで性格悪いのかしら、こいつら。八十神は山の上から赤いイノシシを追い落とすから、下で捕まえろ、と大穴虫に命じました。しかし、実際には真っ赤に焼けた大岩を落としたのです。大穴虫は落ちてきた大岩を汲み取った瞬間、ジュッと焼ける音とともに、ぺしゃんこに潰れて死んでしまいました。大穴虫の死を知った母親は嘆き悲しみました。そして、天に登って、カムムスヒという神様にお願いをしました。事情を聞いたカムムスヒは、早速二人の女神を向かわせ、大穴虫をよみがえらせてしまいました。こんなにあっさりよみがえると、イザナミもびっくりよね。ところが、ヤソガミはまたもや大穴虫を騙して殺してしまいます。母親はもう一度頑張ってよみがえらせると、彼に向かって言いました。
ここにいたらまた兄に殺されてしまいます。大やびこのところへ行きなさい。
大やびことは木の国の神様です。大穴虫は頑張ってたどり着きますが、事情を知った兄たちが追いかけてきます。大やびこは木の股から大穴虫を逃がすと言いました。
スサノオの御事がいる根の片す国に行きなさい。きっとスサノオ様が良いように取り計らってくれるだろう。
根の片す国っていうのは、まあ、死後の世界のことね。え、黄泉の国とどう違うのかって?実は古事記でもしっかりとは書かれてないの。一説では手厚く弔った死者は根の片す国に行くらしいんだけど、その辺はあんまり堅苦しく考えないでね。さて、大やびこの助言に従ってスサノオの住処にやってきた大穴虫。出てきたのはスサノオの娘、スセリビメでした。二人は目を合わせただけですぐに恋に落ち、一瞬にして心を通わせました。はあ、すごいわね。さすがはスサノオの娘ね。勢いがすごいわ。スセリビメはすぐに大穴虫を連れて、スサノオのもとへ行きました。お父様、とても素敵な方と出会いましたわ。
げっ、貴様は足原志向じゃないか。
ああ、よく来た。まあ、今夜はここの部屋でゆっくりするといい。
あん、足原志向っていうのは大穴虫の別名ね。足原の国の勇ましい男っていう意味があるわ。そう言って、スサノオは蛇のうじゃうじゃいる岩屋へ大穴虫を押し込みました。娘はやらん的な嫌がらせ頭ね。そこで、ステリビミはすかさず蛇よけのショールを大穴虫に渡して言いました。蛇に噛まれそうになったら、このショールを3回振ってください。そうしたら噛まれることはありません。言われた通りにすると、蛇がおとなしくなったので、大穴虫は晴れやかな気持ちで岩屋を出ることができました。
むむ、なら、今夜はここで休むがよい。
今度は、ムカデと蜂がたくさんいる岩屋に押し込まれました。同じようにショールを振るうと、虫たちもおとなしくなりました。
蛇や虫ではダメか。ならば。
スサノオは次に、カブラヤを広い野原に放って、それを取りに行かせました。 って、犬じゃないんだから、ねえ。大穴町が遠く見えなくなると、スサノオはすぐに野に火を放ちました。周りを火に囲まれた大穴町は絶対絶命です。するとそこへ、一匹のネズミが現れて言いました。
うちはほらほら、外はすぶすぶ。
大穴町がその場所を踏んでみると、そこは穴になっているところでした。なんとか穴にこもって火をやり過ごした大穴町。さらに、さっきのネズミが矢をくわえて持ってきてくれました。ステリビメは大穴町が死んだと思い込んでいたので、矢を手に取って戻るとすごく喜びました。
ええー、しぶといやつだ。おい、頼みがある。俺の頭のしらみを取ってくれ。
そう言って、スサノオは寝床へ寝転がりました。大穴虫がしらみを取ろうと髪の毛を見ると、それはしらみではなく、ムカデだったのです。大穴虫が困っていると、ステリビメはムクの実と赤土をそっと差し出して耳打ちしました。
これを噛んで吐き出して。
大穴虫が言う通りにすると、吐き出した赤い実は、まるでムカデを噛みつぶしたように見えます。
ほほー、ムカデを噛みつぶすとは、なかなか可愛いところがあるじゃないか。
そう思ったスサノオは、ぐっすりと眠ってしまいました。それを見ると、大穴虫はスサノオの髪の毛を垂れ木に結びつけ、入り口に大きな岩を置きました。その後、ステリビメを背負って、行く太刀と行く弓矢、雨のぬごとという楽器を盗んで逃げようとしました。しかし、途中で雨のぬごとを木にぶつけてしまいます。たちまち大地がどよめいて、スサノオは驚いて飛び起きました。ところが、髪が結びつけられていたので、起き上がった衝撃で広間は崩れてしまいました。
なんだこれは。あ、貴様逃げるな。
スサノオが髪をほどいている間に、二人は遠くへ逃げてしまいました。スサノオはそれでも追いかけ、よもつ平坂までたどり着くと、遥か彼方に見える二人に向かって叫びました。
貴様、こうなったらその手に持つ行く太刀と行く弓矢を使い、貴様を殺そうとしている兄たちを倒して追い出せ。そして大国主となって人間の王となるのだ。ステリビメは制裁として高間の原に届くくらい大きな宮殿を作るのだぞ、この野郎。
なんかあれね、スサノオってツンデレなのかしらね。え、私のどこがツンデレなのよ。文句言うならもう読まないわよ。うん、謝ってくれるならよろしい。この後、大穴虫は言われた通り、大国主となって国づくりを進めていくんだけど、それを天から見ていた神様がいたわ。アマテラス大御神ね。アマテラスは自分の子供のオシホミミを呼ぶと言いました。
見なさい、我が子よ。足原の中津国に豊かに稲穂が実っている。この国はもともとはお前の国なのだ。早く行って治めてきなさい。
なんか横取りっぽく感じるのは私の気のせいなのかしら？まあいいとして。おしほみみが地上をよく見ると、なんだか騒然としています。
どうやって治めればよいのだろうか。
おしほみみの相談を聞き、神々が話し合った結果、アマテラスの別の子供、アメノホヒを使わせることにしました。
お任せください。必ずや治めてまいります。
ところが、アメノホヒは三年経っても帰ってきません。不審に思った神々は言いました。
アメノホヒは何をしているのだ？ こうなったら国玉の神の子、アメワカヒコ、お前が行ってくるのだ。
アメワカヒコは早速、聖なる弓を持って出かけていきました。
ところが、アメワカヒコは大国主の娘と結ばれます。
大国主の娘と結婚したということは、この国はいずれ俺のものだ。
そう企んだアメワカヒコは、8年経っても帰りませんでした。アマテラスは怒って言いました。
アメノホヒもアメワカヒコも戻らぬとは一体どうなっているのだ？こうなったら亡き目を使わせ、問いただしてまいれ。
ちなみに亡き目っていうのはキジのことね。亡き目はアメワカヒコの家を探し出すと、門の木の上に止まり、アマテラスの言葉を伝えました。ところが、その言葉を聞いた、アメノサグメという女が、アメワカヒコに言いました。
あのキジは鳴き声がひどく悪いから、居殺しておしまいなさい。ふん、それもそうだ。よし、この弓で。
アメワカヒコは鳴き目の言葉を聞かず、天からもらった聖なる弓で、居殺してしまいました。その矢は勢い余って天へ届き、高みむす火という神様のもとへ飛んできました。
これはアメワカヒコに授けた矢ではないか。よし、皆の者、聞くのだ。もしアメワカヒコが天の命令通り、悪い神をこの矢で射ったのならば、この矢はアメワカヒコには当たらない。しかし、よこしまな心で射ったものならば、この矢はアメワカヒコに当たる。
そう言って、雲の間から矢を落としました。すると、その矢は寝ていたアメワカヒコの心臓に突き刺さり、アメワカヒコは死んでしまいました。
なかなか足原の中津国を平定できない。次はどの神々を派遣すればよいか。
アマテラスが神々に尋ねました。
天の岩戸に住む伊豆のおはばりはどうでしょうか。
早速連絡を取ると伊豆のおはばりはうなずきました。
承知しました。しかし私ではなく子供の竹三日槌を派遣しましょう。
竹三日槌は早速雨の鳥船に乗って中津国に向かいました。竹三日槌は大国主の前に降り立つと、戸塚の剣を浜辺に、持ち手の方から逆さまに突き刺しました。そして、剣の切っ先の上に、あぐらをかいて座りました。
どういうことなのかしらね。痛くないのかしら。
竹三日槌は言いました。
俺はアマテラス大御神に仰せられて使わされたものだ。この足原の中津国は、アマテラス様のお子が治めるべきだと仰せられている。貴様の心はどうなのだ。
大国主は言いました。
私はもうその立場にはおりません。我が子の琴城主と竹美な方に尋ねてください。
琴城主は竹美和地を恐れて譲る約束をします。しかし竹美な方は首を縦に振りません。
人の国に勝手に来ておいて勝手なことを言うな。それならまずは俺と力比べだ。さあ、俺が貴様の手を取るぞ。
竹見な方が竹見和地の手を取った瞬間、それは鋭い刃になりました。竹見な方が恐れて手を引っ込めると、今度は竹見和地が竹見な方の手を握り、そのまま軽く投げ飛ばしてしまいました。
これはかなわん。逃げねば。
竹見な方は逃げ出しましたが、竹見和地は逃がしません。そのまま信濃の国まで追い詰めます。
わかりました。降参いたします。私はここの土地以外にはどこにも行きませんから、もう逆らいませんから、この足原の中津国はお譲りします。
竹見和地は出雲まで戻り、大国主に改めて迫ります。
さあ、貴様の息子は譲ると言ったぞ。どうするんだ。
大国主は言いました。
わかりました。この国をお譲りします。しかしです。私の住まいだけは天つかみの住処のように高間の原に届くほど立派な大きい神殿にしてください。そうすれば私はこの出雲の果てに隠れておりましょう。
こうして竹三日槌は芦原の中津国が平定されたことを神々に報告しましたとさ。出雲大社が大きな建物なのはこのお話が元になっているわけね。今は昔よりも小さくなってるらしくて、一説では97メートルだった時もあるらしいわね。さて、次はニニギの御事のお話に進んでいくんだけど、なんだか疲れてきちゃった。今日はここまでにしましょう。どう？少しは日本の神話のこと、わかったかしら？ちょっとは？もう、せっかく私が読んであげたんだから、もう少し気の利いた返事しなさいよ。また続きを聞かせてあげるわ。楽しみにしてなさいよ。